広報二宮7月号ナンバー699をお届けします。編集発行二宮町地域政策課広報統計班、電話0463713311、ファックス0463730134、ホームページ http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/。 1ページは表紙と写真。子供たちの姿は町の元気の源。学校再開で子供たちの登校姿が二宮町の朝に戻ってきました。子供たちの周りでは保護者の引率や地域の方の見守り、警察官による交通安全活動も行われ、子供たちの元気な姿と挨拶で周りの人にも自然と笑みが浮かんでいます。表紙の写真は、二宮小学校の校門前の坂を登って登校する児童たちの姿です。ランドセルを背負い、黄色の帽子の集団登校の様子は、マスク姿ですが、目が生き生きしています。また、駅前の横断歩道を渡ろうとする児童を、警察官と黄色の旗振りの保護者が見守っています。写真終わり。2、3ページ。待ちに待った学校再開。6月1日にようやく学校が再開し、元気に学校生活を始めた子どもたち。先生やクラスメイトとの日常がどれほど大切であるかが、その笑顔から感じられます。初めての長期臨時休業。世界的な脅威となった新型コロナウイルス感染症。対策の一つとして実施した約3ヶ月に及ぶ学校の臨時休業は、子どもたちだけでなく家庭や地域、学校にとっても初めての経験となりました。学校が再開した今、学校教育には国が示す新しい生活様式を踏まえた様々な取り組みが求められています。子どもたちの学びのために、家庭と学校とが連携した学習。学校の臨時休業期間中は、家庭でも学習を進めやすいように工夫した学習課題を定期的に配布し、提出された課題は添削して先生からのメッセージなどを添えて返すなど、子どもたち一人一人とのつながりを大切にしました。学校再開後は、子どもたちに過度な負担がかからないよう、家庭と学校における学習時間のバランスを考え、保護者の協力も得ながら学習を進めています。ICT、インフォメーション&コミュニケーションテクノロジーのさらなる活用。学校では家庭における学習を補うため、学校ホームページを立ち上げ、先生たちの姿や声の入った動画教材などの作成と掲載を始めました。また、家庭でも ICT を活用した教材の閲覧やコミュニケーション活動ができるように、各家庭の ICT 環境について調査を実施し、必要な家庭にはタブレット型端末の貸し出しを行っています。町教育委員会では、国が進めるギガスクール構想に沿って、児童生徒一人一台のコンピューター端末や各学校への校内無線 LAN、Wi-Fi の整備などを今年度中に行い、今回のような事態にも対応できるようしっかりとした備えを進めています。子どもたちの健やかな日常のために、規則正しい生活への取り組み、健康観察表や一日の活動目標を設定するためのプリントを配布し、家庭と連携しながら子どもたちの心身の健康維持に取り組んでいるほか、 新型コロナウイルス感染症や学校臨時休業による不安やストレスに対応するため、学校再開後も心理教育相談員などによる相談を行っています。校庭開放及び出張図書館の実施。緊急事態宣言が出るまでの間、学校の校庭を開放したほか、町図書館の司書が児童図書を厳選し、各小学校への出張図書館を実施しました。学校再開後の校庭は各学校の判断により子どもたちは利用できます。また町図書館は6月16日から一部利用制限の上開館しています。詳細は図書館ホームページ QR コードが掲載されています。就学援助の対象となる世帯への給食費相当額の支給。学校の臨時休業により給食を実施しなかった期間の昼食代として給食費相当額を支給します。7月支給。
3ページ子どもたちの安全安心のために、新しい生活様式を踏まえた教育活動。学校では感染リスクはゼロにはできないという前提のもと、3つの密を徹底的に避ける。マスクの着用及び手洗いなどの手指消毒など基本的な感染対策を継続しつつ、家庭や地域とも連携した様々な取り組みにより、地域全体で子どもたちの学びと安全安心を守ります。具体的な取り組み。家庭や地域と協力し、毎日の検温や健康観察、登下校時の見守りを実施します。子どもたちが教養で使用する物品の消毒の徹底に加え、教室にアルコール消毒液や非接触型体温計などを配備します。子どもたちが安心して保健室を利用できるよう、空気清浄機を導入します。屋内での激しい運動や近距離での合唱など、感染リスクの高い学習活動を避け、リスクの低いものから徐々に実施するよう工夫します。学習や部活動への対応について、6月29日から感染症対策を行った上で、通常通りの授業再開と、対外試合などを控えつつも、部活動の再開を目指しています。また、夏休み期間を8月1日から17日に短縮し、授業時間に充てるなど、カリキュラムへの対応も進めています。学校ホームページの解説、子どもたちに声を届けたい、各校のホームページ、学習内容やトレーニングについて、聞き慣れた先生の声による解説で、実際の授業のような動画の配信も行われ、保護者からも楽しかったという声をいただきました。数学、体操、英語の動画の写真があります。子どもたちに教えるため、昔の人と同じ方法で火起こしを体験する先生。運動不足を解消するための屋内での遊びと、必要となるリングの作り方などの紹介をする先生。学校菜園での野菜の成長の様子とともに、先生からのメッセージが添えられています。それぞれの写真が載っています。先生たちも初めての動画教材作りに戸惑いながら一生懸命声を届けてくれたんだね。登校できない時でも学校の様子や先生の顔が見えるから安心すると、ニーノとミーヤが言っています。QR コードが載っています。二宮中学校のコミュニティスクールの取り組みの一環として、生徒の学習支援のために地域が行っている、寺子屋も ICT 活用の中で、寺子屋オンラインとして配信されました。今後は、町コミメールと学校ホームページを合わせて、学校の情報をより早く、丁寧に発信していきます。問い合わせ、教育総務課指導班、電話 75-9261。 4ページ、空いている家を愛される家に。皆さんは、お家の10年後、20年後の姿を考えたことはありますか？近年、人口減少や高齢化に伴い、全国的に空き家が増えています。空き家にしないためには、事前に備えることが大切です。ご自身の未来と一緒に、お家の未来についても考えてみましょう。増加する空き家。国の調査からもわかるように、町内の空き家は増加傾向にあり、そのうち、その他住宅に分類される、利用されていない空き家の増加は著しく、治安、衛生面、景観の悪化など、近隣の住環境への影響が懸念されています。また、町内の65歳以上の高齢者のみの世帯も増加傾向にあり、特に高齢単身者世帯の住宅は、将来空き家になる可能性が高い空き家予備群ともいえ、今後も空き家は増加していくと考えられます。グラフが2件あります。住宅土地統計調査より、町の空き家の推移、二次的住宅、別荘など、賃貸住宅、その他住宅、空き家率の順に読みます。平成20年、140、960、320、12%、平成25年、180、1080、560、14%、平成30年、60、1330、620、15.5%。国勢調査より、高齢者世帯の推移、高齢夫婦世帯、高齢単身世帯の順に読みます。平成17年945、894、平成22年1475、1123、平成27年2036、1415。グラフ終わり。空き家にしないために、空き家になる主な原因は相続です。大切な財産を家族の負担にせず、有効的に活用するため、事前に備えましょう。準備するときのポイント。1、相続について家族で事前に話し合いましょう。2、建物や土地の登記の確認をしておきましょう。3、家財道具などの処分方法を決めておきましょう。もしもの時に備えませんか？住宅についても万が一に備えてエンディングノートに書き留めておくことが空き家にしない、させないためにとても大切です。エンディングノートとは、あらかじめ家族などに伝えたいことを書き留めておくノートや手紙のことです。病気になった時の医療のことや介護の方法、遺産相続などについて自分の意向を示しておくことで家族の負担は大きく減ります。家族が困ることがないようエンディングノートを活用しましょう。神奈川県居住支援協議会、空き家にしない我が家の就活ノート、一色小学校区地域再生協議会、空き家対策部会、住まいの就活利活用読本、大切なマイホームを空き家にしないために、それぞれの QR コードが載っています。いろいろな団体が空き家にしないための情報を公開しているよ。 空き家の調査にご協力ください。町では7月頃から町内全域を対象とした空き家の実態調査を行い、所有者の方にはアンケート調査も実施させていただきます。問い合わせ、都市整備課計画指導班、電話 715956。
5ページ、町施設の再開について、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休館などしていた町施設を6月15日月曜から順次再開しています。ご利用にあたりましては、密閉空間、密集場所、密接場面の3密を避けていただくことや、マスクの着用、手洗い、うがいを徹底するなど、引き続き感染症拡大防止にご協力ください。町施設の再開等のお知らせ。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休館していた町施設について、順次運営を次の通り再開しています。状況により変更する場合があります。施設名、再開日等、お問い合わせの順に読みます。障害学習センターラディアン、7月1日、ラディアン、電話726911、二宮町図書館、6月16日、9時30分から17時、貸し出しのみ実施、詳細は図書館ホームページ、図書館726913、町民センター、7月1日、財務課713314、ともしびショップ菜の花、7月1日、町社会福祉協議会、730294、町民活動サポートセンター、古民家ふるさとの家、7月1日、地域政策課、713313、東大果樹園跡地、6月15日、企画政策課、713312、子育てサロン、栄通り中里、7月1日、子育て健康課、715862、防災コミュニティセンター全館、児童館全館、老人憩いの家全館、公会堂全館、6月15日、財務課、713314、二見記念館、6月17日、町立体育館、7月1日、トレーニングルーム除く、町民温水プール、8月31日まで休館、予定。山西プール、7月1日、一部制限あり。武道館、7月1日、町民運動場、6月16日、テニスコート、緑ヶ丘、ラディアン、6月16日。障害学習課、726912。旧小児病院跡地、子供の広場、6月15日。子育て健康課、715862。ゲートボール場、全施設、6月15日。高齢介護課、715348。未病センター二宮、7月1日。なお、保健センターは通常通り運営しています。保健センター717100、百合ヶ丘町民サービスプラザ、ラディアンサービスコーナー、通常通り運営しています。戸籍税務課713318。ラディアン花の丘公園、開園しています。なお、ふわふわドーム複合遊具は使用中止。吾妻山公園、開園しています。なお、ローラー滑り台複合遊具は使用中止。都市整備課715956。児童扶養手当受給者特別給付金のご案内。申請期限8月31日月曜。新型コロナウイルス感染症対策として、一人親家庭などの生活支援のため、児童扶養手当受給者を対象に給付金を支給します。給付対象、令和2年4月分の児童扶養手当の受給者。なお、児童扶養手当の全部支給停止の方は対象外。給付額、給付対象者、児童を養育している方に3万円。なお、 対象児童が3人以上いる場合には1万円追加。申請方法、申請書に必要事項を記入して提出。申請書は町から対象者へ郵送しました。振込日は申請書受理後に送付する通知書でご確認ください。一人親世帯臨時特別給付金国の制度の詳細は次号でお知らせします。問い合わせ子育て健康課電話715862。特別定額給付金の申請はお済みですか？申請期限8月17日月曜、5月15日金曜に申請書を発送しました特別定額給付金の申請期限が近づいています。申請書がお手元になくまだ申請されていない方はご連絡ください。給付対象、基準日令和2年4月27日において町内に住民登録がある方、なお申請者は世帯主となります。給付額、給付対象者1人につき10万円、なお申請者世帯主名義の口座に振り込みます。申請方法、1、郵送、申請書に必要事項を記入し振込先口座、本人確認書類、運転免許証、保険証などの写しを添付して返送。申請書は町から世帯主へ郵送しました。2、オンライン、マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面において必要事項を入力し、振込先口座の確認書類をアップロードし電子署名を行う。申請書受理後14日程度で口座に振り込みます。問い合わせ特別定額給付金プロジェクト電話796458。令和2年度補正予算の概要、6月補正まで新型コロナウイルス感染症拡大防止などに向けた対応予算額、事業概要、補正予算額の順に読みます。感染拡大防止策、保健衛生管理品の確保など978万8000円生活支援策、特別定額給付金、児童扶養手当受給者特別給付金など29億4840万8000円事業者等支援策、店舗家賃補助、休業要請協力金など1億2300万円教育等支援策、学習課題の提供、休校時昼食代援助費など1610万1000円予備費、不測の事態や今後の情勢の変化への備え、6120万6000円。合計31億5850万3000円。なお、財源は国の補助金及び財政調整基金です。予定していた特別職の給与削減は議会の承認を得られませんでした。当初予算の計上誤りによるお詫び。令和2年度当初予算において、幼児教育、保育、幼稚園、保育園の無償化に伴う事業費を誤って計上しておりました。5月の町議会臨時会において、改めて補正予算を計上し、承認を得ることができました。町民の皆様にお詫びするとともに、深く反省し、再発防止に努めてまいります。二宮町長村田邦子。区分、説明、当初予算額、補正額、補正後予算額の順に読みます。歳入、子育てのための施設等利用給付交付金403万4000円3800万円4203万4000円歳出、子育てのための施設等利用費846万9000円7560万円8406万9000円
6から8ページインフォメーション、各種お知らせ。6ページ自宅での運動を心がけましょう。高齢介護課 地域包括ケアシステム推進班、電話715348。新型コロナウイルス感染症拡大防止による地域の通いの場の中止に伴い、地区社協部会や夢クラブを通じて健康長寿スイッチオンポスターを配布します。ポスターは町社会福祉協議会や高齢介護課窓口でも7月からお配りします。また町ホームページではオリジナル二宮体操を紹介しているほか、県ホームページでも県内の取り組みを見ることができますので、ぜひご活用ください。体を動かすことは免疫力を高めることにつながります。ご自宅で積極的に取り組んでみましょう。町ホームページと県ホームページの QR コードが掲載されています。お水管に雨水を入れないで。下水道課業務班、電話759116。お水管に雨水が流れ込むと下水処理施設の処理能力が追いつかなくなり、設備の故障や汚水が街にあふれる原因になります。汚水管に接続している外流しは蓋で覆うなど、汚水管に雨水が流れないようにしてください。処理施設への負担軽減にご協力お願いします。鳥獣被害の防除用資材対策費補助、産業振興課農林水産班、電話715914。有害鳥獣からの農作物被害を防ぐため、防除用資材を購入した農業者に費用の一部を補助します。対象、町内で農業を営む農業者。補助額、資材購入費の1/2、限度額30,000円。補助要件がありますので、申請を希望する方は事前にご相談ください。ゴミ置き場用カラスネットの配布。生活環境課生活環境班、電話715879。ゴミ置き場をカラスなどに荒らされないようにするため、カラスネット、規格、青色、2m×3m と、黄色ファスナー付き 1.5m×0.6m×0.8m を配布しています。使用を希望される場合は生活環境課までお越しください。効果的なカラスネットの使用方法。カラスなどにゴミ袋を引っ張り出されないようにするため、ゴミ袋をネットでしっかり覆いましょう。ネットに重しを置くといいわよとニーノが言っています。気をつけましょう。生活騒音。生活環境課生活環境班、電話715879。エンジンの空ぶかし、テレビやピアノの音、ペットの鳴き声など、日常生活から発生する音のうち、近隣の迷惑になる音を生活騒音と言います。音は人によって感じ方が違うため、気づかないうちに周りの方へ迷惑をかけているかもしれません。挨拶をはじめ、日頃から近隣の方と良好な関係を築くとともに、一人一人が日常生活で出す音を意識し、ちょっとした気配りや工夫によって音量を抑えることで、みんなに優しい環境を築きましょう。屋外燃焼行為、野焼きは禁止。生活環境課生活環境班、電話715879。野焼きは煙や臭気が近隣住民の迷惑となるだけでなく、火災にもつながる恐れがあるため、一部の例外を除いて禁止されています。なお、例外として認められている野焼きであっても、近隣住民などから苦情がある場合は禁止行為となります。例外として認められている主な行為、地域的慣習などの行事に伴うもの、どんど焼きなど、日常生活や屋外レジャーにおいて通常行われる軽微な燃焼行為、バーベキューなど、農業者の作業に伴う軽微な燃焼行為、 収穫残差の焼却、生ごみ減量化にご協力を、生活環境課生活環境班、電話 715879。 ご家庭から最も多く排出されている可燃ごみのうち、生ごみは特に水分が多く含むことから、ごみの量を減らすためには水分一絞りが効果的です。また台所の水切り場などに野菜の調理くずを置いておくと、水分が付着する機会も増えるため、初めから濡らさないように工夫することも大切です。このほか町では、町建設工業会が販売するキエロをはじめとした生ごみ処理器を購入する際に費用の一部を補助しています。生ごみ処理器のご利用を検討の方は、ぜひ補助金をご活用して減量化にご協力ください。生ごみ処理器購入費補助金の詳細はホームページをご覧ください。生ごみ処理器購入費補助金、電動型補助率購入費の 75%、 非電動型補助率購入費の 90%、 それぞれ補助金限度額は2万円です。電動型生ごみ処理器の購入費補助は令和2年度まで。5月中の火事と救急出動状況、消防車19件、火災出動0、救助出動1、その他の出動18、救急車68件、急病50、交通事故3、一般負傷9、その他6。これで前半を終わります。CD を交換し、後半をお聞きください。